ヨハネの福音書5章1節から9節まで。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこで38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。すると、その人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところが、その日は安息日であった。聖書は以上です。
改めておはようございます。今日の聖書の箇所は、聖書通読聖書日課のヨハネの5章にあたります。今年の教会の標語は、すべては神の栄光のためにと掲げておりますが、週報にありますように、今日の御言葉をエブル書1章3節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。創造者であり、摂理の御手で支配しておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。贖いの技を成し遂げ、全知全能の主なる神、父なる神の身元におられます。さて、そういうイエス様のお力を思いながら、ヨハネの福音書の5章の学ぶ中で、最初にヨハネの福音書が何のために書かれたかということを見ておきたいと思います。お開きになれる方は20章の31節、20章の31節にこのようにあります。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。主の弟子ヨハネが最もイエスに愛されたと自負するヨハネが、この書をまだまだもっともっと書くべきことはあるけれども、しかし目的は神の子キリストであることを信じるため、その結果信じて永遠の命を得るためだとあるわけです。まだこのイエス様を信じていらっしゃらない方がもしいらっしゃったら、ぜひこの聖書のヨハネの福音書が書かれた目的のように信じていただきたいと願っています。さて、この神の子キリストであるということが、御子が神の栄光の 輝きを持っておられるということですから、ヨハネの福音書の1章から4章までを少し簡単に振り返って見ておきましょう。ヨハネの福音書の1章は特に説教用紙の中に、14節18節と記しましたが、要約があります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。はじめに言葉があったで始まるヨハネの福音書は、この神の御子イエス・キリストが父の身元から来られた独り子としての栄光を持っておられた。で、それを受けて18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を明かされたのである。ヨハネの一章はこの方の栄光を見たって始まります。では2章を見てみますと、ガリラヤの、港町カナで結婚式があって、そこにイエスの母マリアもイエスと弟子たちも出席しておられた。でそこで大変皆様ご存知の縁竹縄ブドウ酒が尽きてしまって、さあ困ったと言った時に、母マリアがイエス様に何とかしてあげてください。その結果イエス様が大きな石の水がめ6つに水を汲ませて、それをみんなに配ったら、なんと最上のブドウ酒に変わっていた。11節、2章11節、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。このヨハネの福音書の目的にかなうように編集されているわけです。3章を見てみますと、これも大変有名で、ヨハネ 3-16、 神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を信じると罪許され、神の子とされ、永遠の命を受けて決して滅びることがない。聖書を凝縮するとこの一節になるとまで言われる大変有名なこの御言葉は、人が新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われたニコドモへのあのお答え、3章3節を受けているわけです。でそれはまさにこの神の子となり永遠の命を受けるということで、それが新しく生まれ変わることで聖霊によるのだ。十字架に上げられたイエス様を見上げて信じるときに永遠の命を持つという解説で、16節に結論が言われているわけです。新しく生まれるということ、あるいは永遠の命を持つということ、神の国に入るということは文脈上同じことを指しています。つまりイエス・キリストを信じる者は神様との新しい関係に入れられて、神の国永遠の命を受ける者となるという約束です。永遠の命というのは実は地上でイエス様と、イエス様を通して 神様とと関係を持つ人にもうすでに地上で与えられているのです。それがまさに御子を信じる者が永遠の命を持つということであり、イエスが神の子キリストであるということの恵みをいただくので、まさにこれもキリストの栄光を表しています。次の4章に見てみますと、4章の26節、イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。サマリアの女性とのスカルの井戸の井戸端での対話、この水を飲む者はまた乾く、しかし私の与える水を飲む者は決して乾くことがなく、その人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き上がる。女はそれを聞いて、もうこの井戸に汲みに来なくてもいい、そんなことができるならとお願いをするんですが、あなたの夫を連れてこいと言われて引っかかります。彼女は5人の夫がいたが、今一緒にいるのは夫ではない、言い当てられてみんなから後ろ指を刺されていた彼女は、今度は宗教論争でユダヤ人のあなたと敵対関係にあるサマリアの私たちは何の関係があるのかといって宗教論争を吹っかけます。そのやりとりで24節、イエス様は言われました、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって神を礼拝しなければなりません。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアのこらえることを知っています。で、26節は、あなたと話しているこの私がそれだ。つまり私はキリストと呼ばれる旧約聖書で約束されていたメシアだ、救い主だと断言したわけです。ここでも、4章でもテーマは、イエスは神の子、キリストだということです。女は、それまで人目を避けていたのに町に行って町の人たちに誘って、私のことを全部言い当てた人がいるよと言って連れてきました。まあそんなことが実はイエスが神の子キリストであるということを指し示しています。最初に見ましたように20章のあの31節のイエスは神の子キリストということが1章2章3章4章とずっと続いていくんです。さて、私たちはイエスが神の子キリストだと信じているでしょうか。もちろんクリスチャンは信じているわけです。まだ信じていらっしゃらない方があったら、あ、そうかと、それを聖霊によって信じていただきたい。風は思いのままに吹いて、そういう思いを与えてくださると信じて祈っています。そこで今日の5章、ベテスダの池に5つの廊下、回廊があって、まあ柱がいっぱい並んでいる、そういうそこにこの二つの池にこういう周り廊下があって、そこにたくさんの病人たちが水が動く時を待っている。まあ伝説があって、水が揺れ動いた時に一番に飛び込んだら病気が治るという言い伝えです。38年もの間病気を患っている人が半ば諦めつつ つ諦めきれないでそこにいたのです。その時イエス様はこの男の人を癒されました。そこにイエス・キリストの権威があります。力があります。8節、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさい。この命令によって男は立ち上がって床を取り上げて歩き出したんです。6節にあるように、その前にイエス様はその男の人を見て、しかももう長い間ということを知って、そして良くなりたいかと言われました。半ば諦めていたでしょう。でも諦めきれなかった。そんな心の揺れ動きをイエス様は見抜いて、よく知って、もう一回念を押されたんですね。良くなりたいか、もうとっくに諦めかけている。でも聞かれると、やっぱり一縷の望みを持っている。人は希望がなくては生きられない。絶望の中にもわずかな望みを持ってここにこの日もいた。イエス様はこの男を見てよく知っていてくださるように、私たち一人一人を見てくださって、知っていてくださり、良くなりたいかと、もう一回私たちに呼びかけてくださっています。ところが問題は9節にあります。その日は安息日であった。これがの権威に対するユダヤ人の反発を買っていくんですね。まあ、それは置いておいて、14節に、その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。ここでイエス様は、直してもらった方は誰が直してくれたかっていうのを知らなかったけれども、人混みの中でイエス様はいなくなっていたのに、逆に見つけてお声をかけられて、罪は許してるよと言われたんです。病気も良くなった。これがイエス様の罪を許す権威ですね。カペナウムの町で、イエス様が家の中で話していると、天井を剥いで、上から四隅をくくった病人が吊り下ろされてきた中部の人の病気の癒しの話がありますね。あの時イエス様はご自分の前に吊り下ろされた病人を見て言われましたね。あなたの罪は許された。そうしたら、周りのユダヤ人をはじめ人々は言ったんですね。罪を許す権威があるというのか、罪を許すのは神のほかには誰もいない。自分を何様だと思ってるんだと、まあ、こういうやり取りや心の思いがイエス様に見抜かれて、イエス様はそれに対しておっしゃった。罪を許すということと、あなたの病気は治ったというのと、どちらが難しいのか優しいのか。もちろん罪を許すというのが難しいんです。そしてイエス様は、立って歩きなさいと言うと、この病人は 立ってむしろを畳んで歩いて帰っていった。病の癒しと罪の許しっていうのがセットになっていたんですね。ここと同じです。あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません。罪の許しの宣言でもありました。問題はですから、病気を癒す、重い病を癒す権威と罪を許す権威をお持ちのイエス様が安息日にそのことをされたというのが問題で、ユダヤの指導者たちはそれに引っかかったんですね。10節、そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った、今日は安息日だと、こう取り上げてはいけないと。で、それ一体誰だと言ってイエス様を追及し始めて迫害始めたんです。で、これに対して17節にイエス様のお答えがあります。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。安息日は神様のためにある。その父なる神は働いておられる、だから私も働くんだと言い、それを聞いたユダヤ人は安息日に仕事をしたというだけでもいけないと思っているのに、自分と父なる神を同一視、同じように言っているというのが、このユダヤ人の怒りを買ったわけです。父なる神と自分は同格であるというイエスの発言を受けて、イエスを殺すことをますます決意、深く決意した。これがこの流れです。この権威をさらに24節からもっと復活についての言葉でイエス様は補足しています。つまり一つはイエス・キリスト、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持つという24節。死から命に移っている。復活の保証ですね。で、もう一つの復活は29節。28節から読みます。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。よみがえって天の御国に入る永遠の命を受けるとともに、永遠の裁きを受けるためのよみがえりがある。二種類の復活があるというんです。それを振り分ける裁く権威は私が持っているんだとおっしゃっています。私が伝道者になってイエス様のことを人々に伝えるかどうかということを若い時に悩んでいた時があります。願いは起こされますが、自分はそんな資格はない、ふさわしくはない、逃げ回っていました。一方、願いも強くなっていきましたが、迷いに迷っている時、ある夜御言葉を静かに読んでいると、パウロの最後の手紙、テモテへの第二の手紙4章の1節、生きているものと 死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くてもそれを励みとあります。イエス・キリストがどんなお方か知ってるつもりでしたが、その時生きている者も死んだ者も裁く権威を持っていらっしゃるただ一人のお方だ、そのお方にのことを知らないで世を去っていくということも人々の不幸を思いました。もう私がふさわしいとか私ふさわしくないとか言ってる段階ではない。私がふさわしくないのは神様がご存知で、にもかかわらず生きた者と死んだ者と裁くべきキリストイエスのこの福音を述べ伝えよと。まあいつも申し上げる、私はそれをすべこべ言うなと聞こえたんですね。イエス様は二つの復活、振り分ける裁く権威をお持ちのお方だということでしょうか。死んだら楽になるという世の中の一般の考え方と聖書は全く違います。死と死後の裁き、永遠の世界が二つあるということを、そしてイエス・キリストは私たちを父なる神の御元に導いてくださる道であり真理であり命だということでしょうか。24節に、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、まだ自分が永遠の命を持っているかどうかわからない方はこの約束をしっかり握ってほしいんですね。イエス様をお使わしくなった父なる神信じている人は永遠の命をもう持っているんです。それが聖書のイエス様ご自身の宣言です。しかもこの裁きに滅びに行くという宣言からは解放されるんですね。すでに死から命に移っている、新しく生まれ変わって神の子となっているという約束です。さて、そのようなわけで、ヨハネの五章は一貫して絶望している病気の男を癒す権威、罪を許す権威、父なる神と同等の永遠に関わる許しの権威を、イエス・キリストの栄光が述べられて、またあと6章から続いていくわけです。さて3つ目の最後の今日5章の終わりに、こういう権威をイエス様が持っておられるということを5つの証言でイエス様はの自らお語りになります。32節37節に、それを証言するのは父なる神ご自身だと言っていらっしゃるね。もうこれはもう絶対的です、決定的です。もう一つはユダヤ人が大変尊敬しているバプテスマのヨハネですね。33節35節に、ヨハネの証言は私に対するものであったと言うんです。三つ目の証言が36節、私が行っている技そのものが私についての証言だと。まあバプテスマのヨハネに、足苗が歩き、耳の聞こえない人が聞き、 目の見えない人が見え、死人がよみがえっている。そのことを弟子にちゃんと伝えなさいと言ったら、それを報告を聞いたヨハネは満足したわけです。45節から47節に飛びますが、そこではユダヤ人が尊敬してやまないモーセが、モーセの律法の授かった神様から授かったモーセが誰よりも証言している。モーセが書いたのは私のことだからですとあります。戻りますが、39節から44節に聖書の中に永遠の命があるというので聖書を調べているが、聖書は私について証言している。これは旧約聖書を意味しています。私たち新約のイエス様が来られてからの新約聖書を持っている時代では、旧新約聖書を両方神の言葉として信じてますから、ユダヤ人よりも聖書を知っている立場にあります。でもユダヤ人に対してイエス様が聞かれた言葉、42節、ただ私はあなた方を知っています、あなた方のうちには神の愛がありません。安息日に病人を治したことでこんなに言いがかりをつけて神様に逆らっているこのユダヤ人は、自分たちは聖書に忠実だと思っているわけです。でもそれは神の愛がないことを表しているし、人への愛もないことを意味しています。私はこの42節が、あなた方のうちには神の愛がありませんということを突きつけられたユダヤ人は、余計イエス様に対して殺意を抱いたと思います。私たちはユダヤ人と自分たちとは違うと私は思えないんですね。イエス様が神の愛、神への愛が本当にお前の中にあるのかと問いかけられているように思います。自分たちは大丈夫だと思う人がいらっしゃるでしょうか。今日私たち今一度この栄光と権威に満ちたイエス様を通して、一人が下ったお使いしくなった神への愛を自分は本当にあると言えるだろうか、それが問われていて、神様前に悔い改め、思いを新たにし、また信仰を持って応答したいと思います。また聖餐にも預かりたいと思います。それは同時にイエス・キリストが命を賭して命を捨てて買い取られた主の教会に愛していることかということにも関わります。イエス様は教会とご自分を花婿と花嫁の関係に例えて、エペソ人への手紙の五章で語っています。夫たちを、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられた。キリストを愛するか、そのキリストが愛する教会を愛するか、これが問いかけですね。使徒の働きの二十章に、このエペソの教会の長老を 近くのミレトの港に呼び寄せたパウロは、最後の別れの説教をします。その中で、使徒の働きの20章28節に、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。あなた方というのはエペソの長老です。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。十字架の血を流されたのは神であり、しかも一人子の神が地上に来て人となって十字架の上に血を流してくださった。イエス・キリストの神の御子の血です。でもここは使徒パウロは言うんです。神がご自身の血をもって買い取られたと。父なる神、子なる神が。三位一体の関係であられるということを表すお言葉でもあります。教会は、イエス様を神のこの地で、神の地で買い取られた神の教会だというのですね。この後、この群れを荒らす狼が現れて、群れを荒らすということを言い、目を覚まして、そしてその中で群れを守るように、警告があります。今日、イエス様が血をもって買い取られた神の教会、それはまさに私の教会ですと。神の教会であり、それは主の血で買い取られた私も教会の一員であり、そして当事者だということですね。いつも私たちが大事にしてきているのは、教会を傍観的に、第三者的に、一人そこから離れて、冷たく見ているという立場のクリスチャンは一人もいない。誰かの失敗は私の罪と受け止めて、そして群れを愛して牧して、あがなっていく、足を洗い合っていく、互いに足を洗い合いなさといって、イエス様ご自身がひざまずいて弟子たちの足を洗った。そんなことを思うときに、私たちは今日、総会における言葉を選び、慎み、また、そして、真に主と主の愛する教会を愛して、この午後の時を過ごしたいと思います。同時に、またその群れを牧する長老、そして羊が選出されているそこにおいても、御言葉の標準で主を愛し、主の教会を愛する人が選ばれ、続いて立てられていくということに、主の導きを仰ぎたいと思います。お祈りしましょう。治りたいのか。今日も私たちに見て知って御声をかけてくださる主が、どうぞ一人一人を立ち上がらせてくださいますように。すべてをあなたの御手に委ねます。どうぞイエスが神の子キリストと信じる仲間を増やし、立ち上がらせてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。